舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからお届けしております、ナナコチャッタラジオ金曜日。さてここからのお時間はゲストの方をご紹介します。さあ本日は4名いらっしゃいます。舞鶴市議会より岸田圭一郎さん、大圭一さん、山本次平さん、和佐谷博さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
とても賑やかなスタジオになっております。さあそれでは本日の放送は常任委員会の1年間の活動報告について、それぞれの委員会に所属されております議員の方々からお話をいただいた後、12月定例会の案内についてタイさんからお話を伺うことになっています。それでは順に常任委員会の1年間の活動報告を伺いたいと思いますが、最初に建設委員会に所属しておられる岸田さんからお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
岸田でございます。こちらこそよろしくお願いいたします。
はい、建設委員会では橋や道路の建設関係や水道関係の条例の改正や予算決算などを審議されているとお聞きしましたが、これまでの1年間はいかがでしたか？
はい、そうですね、建設委員会の委員は、予算決算委員会の、建設分科会の、委員も兼ねているのが実情ですが、建設委員会は年4回の定例会ごとに開催されるほかに、1年間の活動計画を立てるため、また19期になってから始めました舞鶴市総合計画、後期実行計画の進捗状況を点検するためなどに年間8回開催してきました。
はい、8回開催されたということなんですが、定例会での建設委員会ではどのようなことが審議されたんですか？
はい、主なものに、指導路線の認定や変更、また廃止などのことや、都市公園や市営住宅管理に関する条例、水道事業に関係する条例などの一部を改正する条例制定など、合計17の議案について審査した結果、全議案とも全員賛成で可決すべきものということとなりました。
全議案とも全員賛成で可決となったんですね。その結果が本会議の最終日に委員長から報告され、議員皆さんの採決により可決か否決という結果になるんでしたね。
そうですね、その他にも予算決算委員会の分科会の委員でもありますので、建設委員会の開催に合わせて一般会計の建設に関する予算や決算、さらには水道事業会計など合計23議案についても審査を行い、予算決算委員会に審議結果の報告もしております。
そうですか。それらの多くの議案に対して質問をされたり審査をされたりして、議員の皆さんがチェックをされた上で決定されてるんですね。
そうですね、今お話しさせていただいたのは議案に対しての、審議状況でありますが、その他に以前にもこの番組で、報告させていただきましたが、いろいろな状況を見極めるためにも、視察も行っております。
そうでしたね。それぞれの委員会では年間の活動計画を立てて取り組んでいくために、重点項目を設定され、それに沿って視察をされているということでしたね。
そうですね、建設委員会では、全員で協議し、今年度は浸水対策、道路整備、都市計画の調査研究を重点項目に設定して活動してまいりました。
はい、それで今年度はどこにどのような目的で視察されたんですか？
はい、今年度は、5月15日に、埼玉県毛呂山町、に、都市計画、16日に埼玉県春日部市に浸水治水対策、17日には静岡県浜松市に浸水対策、道路整備を、目的として実施されている対策や計画はどのようなものか視察に行ってまいりました。
はい、
内容は以前報告いたしましたので、ちょっと省略をさせていただきます。
そうですね、お時間にもちょっと限りがありますので、お聞きしているところによりますと、舞鶴市議会のホームページで掲載されているということですので、聞き逃された方はホームページで内容をご確認いただけたらなと思います。
広報ありがとうございます。今おっしゃった通りですので、よろしくお願いいたします。さらに 佐市への視察だけではなくて、舞鶴市内での、調査視察も行っております。
はい、舞鶴市内の視察にはどこへ行かれたんでしょうか。
そうですね、国道27号西舞鶴道や、舞鶴若狭自動車道の工事現場へ出向き、整備の進捗状況はどうなっているのか、あるいは由良川の水防災対策や高野川の治水対策はどのように進んでいるのか、さらには白鳥トンネル区間の4車線化の調査などにも出かけ、国風が実施している事業に対する要望活動に役立てるための活動もしております。
はい、年間建設委員会で多くの活動をされているのが分かりました。今後も市民のために活動されることを期待しています。木澤さん、本日はありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございました。
で、私永野由香がお届けしておりますななこチャットラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市議会より岸田圭一郎さん、田井圭一さん、山本治平さん、早谷博さんにお越しいただいております。それでは続きまして、民生環境委員会の報告を田井さんからお願いいたします。
こんにちは、民生環境委員会委員長の田井と申します。私からは民生環境委員会の1年の活動報告をさせていただきます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。それでは主だった活動の報告からお願いします。
はい、本年1月に民生環境委員会の1年間の活動計画を策定し、それに基づいて活動をしてまいりました。最初に当委員会の重点項目として3点、子育て支援に関する調査研究、一般廃棄物に関する調査研究、国民健康保険制度に関する調査研究を重点項目にしております。
はい、なるほど。いろいろ多様な議案の中にも、特にその重点項目を中心とした1年間の活動計画をもとに委員会を運営されているんですね。
そうですね、その重点項目を中心に先進地視察に5月8日から5月10日まで大阪府高槻市、福岡県北九州市、広島県三次市へ行ってまいりました。
はい、その視察の感想などお願いできますか。
はい、3カ所とも素晴らしい取り組みでした。高槻市では認定こども園の取り組みについて、北九州市では乳幼児教育の充実について、三次市ではごみ減量化の取り組みについてを学ばせていただきました。ただ舞鶴市も全国的に先進地と言われているこの3市に決して引けを取らない施策を推進されていると感じました。
それは素晴らしいですね。ぜひこのまま舞鶴市にも前に前にの施策を進めてほしいですよね。それではその重点項目をどのように点検評価されるのですか。
はい、新たな舞鶴市総合計画の各委員会担当の箇所において点検項目を定め、10月にその進捗状況の点検を行いました。
はい、その点検はどのようなことをされるのですか。
たくさん、項目があるので一つ例を挙げてみますが、循環型社会の確立でリユース、リデュース、リサイクルの 3R の推進についてをお話しさせていただきます。舞鶴市の一般廃棄物のリサイクル率で平成25年度の基準数値が 15.6%、 平成30年度の目標数値が 25% で設定されていますが、その進捗状況について討議いたします。
はい、討議の内容はどのようなことですか。
最初に執行機関から説明を受け、質疑を行い、委員間討議を行いました。
はい、その委員会討議とはどのようなものなのでしょうか。
委員間討議とは、先ほど述べました執行機関の説明後に各委員が感じていることを述べ合い、基本委員全員の合意に向け討議し合うもので、そこで出た意見を執行機関に伝えることです。
その内容も教えていただけますか。
細かいところをお話しすると30分ほどかかるので簡単に述べさせていただきます。はい、リサイクル率が目標より少し差があることに対し、古紙回収が減っているが、それは市民のリサイクルの考えが低下しているのではなく、ペーパーレス化により新聞を購読されていない方が増えているので古紙回収が減り、パーセンテージが減っているなどの詳細な部分まで討議を行っております。
ペーパーレス化というのは、いわゆるそのネットの普及によって このパーセンテージが減っているということなんですよね。
そうです。
その委員間討議を行って委員会としては何をされるのですか？
はい、先ほども述べましたが基本的には委員全員が合意できた意見を執行機関に申し出て当初の計画通り進むように意見を述べさせてもらうのです。逆に計画通りまたは計画以上に進んでいる部分については現状維持またはそれ以上の施策を考えていただきより良きものにしていただくように意見を述べます。
はい、それによって執行機関の方々もその目標に向けて施策を打っていかれるわけですね。はあ、よくわかりました。では先ほど先進地視察に行かれたお話をお伺いしましたが他には視察は行かれましたか？
はい、委員会としての市内現地視察も行っております。
はなるほど。民生環境委員会ではどちらへ行かれたんですか？
はい、市内現地視察では中筋小学校へ保養所連携事業の視察を行っております。
はい、いろいろとご説明ありがとうございました。民生環境委員会の田井さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあそれでは続きまして経済消防常任委員会の活動報告について山本さんからお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、山本でございます。よろしくお願いいたします。
平成29年度の経済消防委員会として1年間活動を行われたと思いますがまずは概要から伺ってもよろしいでしょうか？
はい、まず他の常任会と同じように年度当初1年間の活動計画を立てました。それは3点の重点項目になりますがそれに沿いまして活動を重ねてきたところであります。
はい、その3つの重点項目とはどのような内容でしょうか？
はい、1つ目の重点項目としましては京都舞鶴港は日本海側の拠点港として平成23年に国から指定を受けたんですが、
はい、
それ以来国や京都府そして舞鶴は港の発展に力を注いで、きまして、うん、京都舞鶴港の振興に関する調査研究を重点項目の一つ目に、選びました。
なるほど。二つ目はいかがですか？
はい、二つ目は農業や水産業の経済活動がより大きくなるように現在さまざまな取り組みを進めています。生産業であります一次産業それから加工業であります二次産業そしてサービスを提供する三次産業を一体的に取り組む新しい考え方として六次産業という概念があります。これまで第2次第3次の事業者が得ていった付加価値を農業者自身が得ることによって農業を活性化させることでありまして農水産物の高付加価値化に関する調査研究を選んでおりました。
ああ、なるほど。国や京都府そして舞鶴市の取り組みに合わせて活動項目を選定されたわけですね。それでは3つ目はいかがでしょうか？
はい、3点目として、舞鶴市をはじめとする地方自治体は消防の組織を持っていますが一方地域にはですね市民の皆様に協力をいただきまして消防団を構成していただいております。はい、消防組織と消防団が連携して地域の安心安全を守っていただいておりますが、また市民の皆さんにも地域防災にご協力をいただいております。
はい、
そこで、安心安全の舞鶴を作っていくためにも市民防災力の強化向上に関する調査研究を選定いたしております。
なるほど。こうして説明をしていただきますと重点事項を選定される理由がよくわかりますね。それではその重点項目に基づいた活動の取り組みについてお話をお伺いします。
はい、以前のこの放送でも経済消防委員会から視察の報告があったと思うんですが、はい、先進地の視察を行っております。5月15日には長崎県佐世保市を訪問しましてクルーズ船の入港による地元への波及交換について、調査をいたしました。また次に5月16日には熊本県玉名市を訪問いたしまして六次産業化の推進について、最後に5月17日に宮崎県宮崎 壱市を訪問しまして、初期消火や応急手当等の啓発について、調査研究を行いました、
はい、
先進地では取り組みの中でさまざまな苦労や課題があるようです。それらを参考にしまして、今後舞鶴の施策に反映させていきたいと考えております。
はい、ありがとうございます。舞鶴がさらに良くなりますよう頑張っていただきたいです。それでは他の活動についてはいかがでしょうか。
はい、先ほど申し上げたのは先進地視察でありまして、あくまで市外の視察となりますが、
はい、
肝心の舞鶴はどういう状況か合わせて調査をしなければなりません。そこで市内現地視察としまして、7月の27日にクルーズ船受け入れのおもてなしの状況として、また8月1日にブランド野菜である万願寺甘党の生産体制について調査を行っております。他には舞鶴市の担当課から4月20日26日の2日にわたって現状調査のヒアリングを行っております。
外だけではなく舞鶴市内の状況も視察されているということなんですね。それでは次に、以前の放送で総合計画の進捗状況について監視する取り組みを始められると説明を受けたのですが、このことについてはいかがでしょうか。
はい、議会の活動基本計画に掲げております項目の一つに、総合計画の進捗状況について監視するという項目があります。各常任委員会は活動計画に基づいて監視を行いました、
はい、
京都舞鶴港を生かした産業の振興はどうなっているのか、また農林水産業振興による経済規模の拡大についてはどうなっているか、また市民防災力の強化向上はどうか、以上の観点から総合計画の進捗具合をチェックしました。
はい、総合計画の監視についても重点項目に基づいてチェックをされているんですね。今お話をお聞きした活動以外にも何かありますでしょうか。
はい、先ほど申し上げました活動以外にも毎定例会、会議ごとにですね、上程される議案の審査もありますし、
はい、
いろいろ多くの活動がありますけども、委員会のメンバーには、精力的に年間を通して活動をいただいたところであります。
はい、ありがとうございました。経済消防常任委員会の活動報告について副議長の山本さんにお話をお伺いしました。七子チャットラジオ金曜日、本日はゲストに舞鶴市議会の皆さんをお迎えして常任委員会の1年間の活動報告についてお話をお伺いしております。それでは最後に総務文教委員会に所属しておられる早田谷さんにお話をお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
総務文教委員会はどういったものを担当されているのですか。
はい、総務文教委員会では市全体の施策の調整に関する案件、組織財務や教育に関する案件、危機管理に関する案件などについて条例制定、条例改正などを審議しております。
はい、委員会は年間何回開かれていますか。
はい、定例会ごとに12月、3月、6月の4回の委員会と、その他後期実行計画の監視評価等についての年間8回開催しております。
定例会での総務文教委員会ではどのようなことが審議されましたか。
はい、平成28年12月定例会では市税条例の改正や職員の給与、退職手当、特別職教育長の給与に関する条例の改正など8議案を審議いたしました。
なるほど、12月の次は3月定例会ですね。
はい、3月定例会では特別職報酬等審議会条例の改正、組織及び文書事務に関する条例の改正など10議案を審議しました。
なるほど。そして6月定例会はいかがでしたか。
6月定例会では舞鶴工業高等専門学校修学資金の貸し付けに関する条例制定、
うん、
旧市民病院本館等など除去工事の工事請負契約の変更など8議案を審議しました、
はい、
最後に平成29年9月定例会では舞鶴市総合計画審議会条例制定について審議いたしました。
はい、議案の審査以外で委員会を開催されることはありますか？
はい、その他の委員会の開催につきましては1年の活動計画の決定、新たな舞鶴市総合計画後期実行計画の進捗状況について、1年間の活動実績等についてなど審議しました。
はい、所管の予算などの議案はどこで審査されたのですか？
はい、予算と決算についての議案は予算決算委員会総務文教分科会で審議することになっておりますので、定例会ごとに年4回開催し、一般会計予算、一般会計補正予算、一般会計決算の所管部分について審議いたしました。
なるほど。他の委員会では1年間の活動計画を決めて活動されると聞きましたが。
はい、本年の活動計画の重点事項といたしましては、小中一貫教育に関する調査研究、学力向上および個に応じた教育に関する調査研究、財政健全化の取り組みに関する調査研究の3つを調査していくことにといたしました、
はい、
さらに舞鶴市総合計画後期実行計画監視項目として夢に向かい力強く社会を生き抜く力を養成するための小中一貫した環境づくり、持続可能な財政運営の推進について点検評価を行いました。
はい、小中一貫教育に関する調査研究、学力向上および個に応じた教育に関する調査研究、そして財政健全化の取り組みに関する調査研究、こちらの3点が重点事項ということなんですね。
はい、そうです。
はい、委員会の視察はどちらに行かれましたか？
はい、先進地視察では平成29年5月8日から10日まで新潟県三条市の小中一貫教育の取り組みについて、栃木県宇都宮市の特別支援教育について、埼玉県富士見市の財政健全化の取り組みについて視察いたしました。さらに舞鶴市内の現地視察につきましては、10月18日に吉原小学校での小中一貫教育の取り組みについて、6年生の授業での中学校教諭の受け入れ乗り入れ授業の様子を視察しいたしまして、吉原小学校の先生方とも意見交換を行いました。
はい、
以上が総務文教常任委員会の活動報告であります。
はい、本日は委員会の様子や年間活動計画等について理解が深められました。今後とも舞鶴市のため、市民のために活躍していただくことを期待しております。正谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは最後に12月定例会のお知らせを再びタイさんからお伺いしたいと思います。
はい、それでは12月定例会のご案内をさせていただきます。12月定例会は平成29年11月29日水曜日午前10時30分から12月26日までの28日間行われ、議員が市長などに対して市政全般について質問する一般質問は12月8日と11日のそれぞれ午前10時から行われます。
はい、なるほど。では一般質問は市民が見たり聞いたりするにはどういった方法がありますでしょうか？
はい、方法は2種類ありまして、一つはインターネットを活用したライブ中継があります。もう一つは議場に直接足を運んでいただいて議場での傍聴の方法があります。
はい、2種類あるということなんですが、このライブ中継はどのようにして見ることができますか？
舞鶴市議会のホームページを検索していただき、議会中継を開いていただければライブでの議会が見ることができます。
それならいろんな場所で見ることができますね。もう一つに議場での傍聴と言われてましたが、私たち市民がその議場に入ることができるということなんですよね？
はい、議場内の傍聴席で見ることができます。ただし席数に限りがありますので、 定員の数になれば入場することはできませんが、自由に見ることができます。
はい、これは事前のお申し込みや予約は必要でしょうか？
何も必要ありませんよ。直接来ていただいて傍聴人名簿に記帳していただくだけで結構です。
はい、意外と議会って身近にあるんですね。それでは今お伺いした日程など詳細を知りたい場合はどのようにすればよろしいでしょうか？
はい、舞鶴市議会のホームページがあり、そこに詳細の日程などがありますので検索してみてください。それと常任委員会も傍聴ができますので、興味のある方はぜひお越しいただいて傍聴していただきたいですね。
はい、舞鶴市議会のホームページに詳細などが載っているということなので、ぜひご覧いただきたいなと思います。大さん、ありがとうございました。12月定例会のご案内でした。
ありがとうございました。たくさんの方の傍聴をお待ちしております。
はい、ということで本日のゲストは舞鶴市議会より岸田圭一郎さん、田井圭一さん、山本次平さん、早谷博さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの放送は舞鶴市の協力によりお届けしました。